アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は大阪アジア映画祭で上映された台湾の短編映画ナギーのサーシャ・ジョク監督のインタビューをお届けします。若い2人の異国でのラブストーリーの背景に浮かぶ香港の現状と台湾、日本の立ち位置、香港の監督がなぜ台湾でこの作品を撮ったのかほか、いろいろお聞きしました。
この作品私拝見して大好きになりました。
本当
はい、もうまずそれを質問の前にお伝えしたくって今申し上げました。
おはようさま、
それは嬉しいです。
こちらこそ本当にもう嬉しいです。
どうもありがとうございます。
はい、まずですね、この恋が始まった2人を通して香港と台湾、そして日本の立ち位置を見事に描かれていて、本当に心に刺さる作品でした。この物語を台湾で撮ることにしたのはなぜなのか、そこから聞かせていただけますか？
因为一开始其实佢嗰个短片，我哋攞个 funding 咧叫做高雄拍，咁系高雄拍资助我哋去拍嘅，咁我哋仲可以自己揾其他嘅 funding。咁高雄拍个条件就系话个故事必须系同高雄有关系。
実はですね、この映画を制作するにあたって、この助成金をもらってるわけなんですね。その助成金のいろいろ制限がありまして、もちろん我々も他の助成金も取ってるわけなんですけれども、この助成金からの制限があって、どうしてもこの物語はですね、高雄と、まあ、高雄と関係がないと取れないわけなんですね。
同埋嗰陣時、我哋製作個短片嘅時候，佢話要同高雄有關咧。其實我未去過高雄嘅，咁我哋成個短片都喺高雄拍攝啦。但係佢話要同高雄有關嘅元素嘅時候咧，我哋就當時係即係19年香港發生咗呢個運動之後，咁我描寫小白嗰個心態，去到當我知道要同高雄有關嘅時候，我又知道咗高雄有美麗島事件，咁我就覺得咦，好似不謀而合，並且美麗島事件某程度上可以俾到小白有希望的这个感觉，那我就觉得那必须要在高雄发生了这件事。
このショートフィルムですので制限があって、物語はどうしても高雄と関係がないと撮れないわけなんですよね。実は私はね、高雄行ったことがないんですよ。それで今回映画全編高雄で、まあ、高雄で撮ったんですが、まあ、ご存知のように2019年香港にはですね、いろんな出来事が、まあ、ありました。で、まあ、その後で私もしてたんですけれども、つまり高雄にはですね、美麗島事件というのもあったわけなんですね。そうすると、あ、こういったところで少し結びつきがあるんじゃないかなと思いまして、なぜかと言いますと、この登場人物のこのシャオバイを描くにはですね、この彼女のこの心情的な変化だとか、まあ、そういった事件がですね、逆にすごくシャオバイという人物に希望をもたらすことができるんじゃないかなと思って、それで、あ、カオションで撮ってよかったなと思っております。
そうですか。高尾という場所で実際に初めて行かれて、そして映画を撮ってみて、何か刺激を受けたことってありますか？
其實我哋本身拍攝嘅時候咧，係有一半嘅場景會喺台北拍，一半係高雄拍嘅。咁但係因為當時咁啱台灣個疫情嘅問題咧，咁佢台北係重災區，所以我哋就變咗全部嘅景都喺高雄度拍攝。咁喺高雄拍嘅時候咧，譬如話沙灘啊、居酒屋啊等等嗰啲咧，我覺得都大同小異嘅。我哋都係朝住比較日本風嗰個方向去。咁但係最令我有好大感觸嘅時候咧，就係、是本身小黑的屋企，我哋係諗住話係一個比較已經係台灣式嘅屋企，但係去到高雄嘅時候咧，我哋係喺拍攝嘅前兩日先揾到嗰個景，就係而家影片入邊呈現嘅嗰、那個有種台灣舊日本殖民地風氣嘅嗰種嘅，佢哋叫做眷村，喺高雄叫眷村呢一種嘅有榻榻米啊等等嗰啲，我突然間覺得。这个就直正是可能本身我觉得会不会太靓，会不会太不符合小黑其实他打工的那个身份，但后来我们剧组就觉得既然他们要进入那个小世界， 咁不如就成件事以美學，即係以靚為主。咁嗰間屋其實係另外有一個好大嘅，這個就是舊殖民地風氣，但是同一時間在日本的呈現是很漂亮，並且我覺得是很符合小世界的那個感覺，那我們就覺得是這個地方了。
まあ、前編高雄で撮ったんですけれども、もともとはですね、半分は台北で撮って半分は高雄で撮る予定だったんです。ところが台湾もですね、コロナのリバウンドがありまして、そしたら結局、まあ、映画全部高雄で撮らなければならなくなったわけなんですね。まあ、そうするとビーチの場面だとか居酒屋の場面だとか、まあ、昔台湾は日本の、まあ、旧植民地でしたので、そうするとこういったところをですね、どちらかというと日本的な何かこういったムードみたいなものも醸し出すことができるといいなと私は思ってたわけなんですね。で、高尾へやってきまして、一番感じたのはですね、やはりこの場所、ここで男性のこのシャオヘイのこの住むところをですね、もともとは台湾スタイルのこういった部屋を予定していたんですね。ところがですね、撮影のできる 2,3 日前までに、やっと実は今の映画に登場したこの場所を、ロケーションを見つけたんですね。旧日本植民地ですので、この建物はですね、とてもこの日本的なムードがあるわけなんですね。まあ、この旧日本植民地の時代に、この日本人の人たちが住んでいたこのエリアがありまして、で、この部屋の中にも畳があったりするんですが、もうとても綺麗なんですけれども、でもなんとなくこのシャオヘイは実は居酒屋でバイトをしてるわけじゃないですか。このバイトしてる人がこんな綺麗なところに住めるのかなと思って、ここもちょっと悩んでたんですけれど、でもまあ、結局この世界観みたいなものですね、雰囲気みたいなものは合ってたわけなので、まあそうするとここはもうしょうがないから、映画というのはやっぱり美学っていうのが大事ですので、この美学をまあ大事にしまして、そうするとこういった日本の植民地時代のようなそういったムードのある部屋をですね、実は選んで撮ったわけなんですね。ここが一番ですね、すごく印象深かったことの一つでございます。
そして監督ご自身が主演をしてらっしゃるんですけども、これはもう最初から決めていたことなんですか？
我写剧本的时候呢，就是谂紧，我觉得自己都适合呢个角色，系想自演嘅。咁但系到我真系报名高鸿拍嘅时候呢，我有个心水嘅演员，亦都觉得佢好适合嘅。咁到真系我哋譬如做前期嘅 preparation 嘅时候呢，就觉得我自己是沒什麼信心的，因為我在香港排過一次戲，當時沒有男主角，但是有兩位攝影在這裡，我自己背了一些日文對白，排戲的時候我就覺得表現得不太好。同一時間，其實除了兩位香港的攝影之外，所有的工作人員都是台灣的工作人員，而我從來沒有見過他們，並且是隔離完之後跟他們相處一個禮拜就要立刻拍攝，所以我很擔心自演自導這件事我是沒有能力去做到的。咁所以當時係有個心水演員係希望可以合作到，而覺得佢都好適合。咁但係點知去到簽證嘅時候咧，非常之複雜啊！咧台灣嘅簽證係拖咗我諗有三個月嘅時間。咁我哋就發覺其實唔會有一位即係演員會可以有能力俾到咁多嘅空檔，而且我哋未知道咩時候可以攞到簽證，一拎到就要即刻走噶啦。咁所以我覺得冇一個演員會願意俾咁多空檔我哋。咁所以就覺得啊，都係不如去翻一開始嘅諗法，就自己出現啦。
実は脚本を書く段階では、まあ、この役柄は自分自身もできると思ったわけなんですね。私にも、まあ、合うかもしれないと思う。助成金を申請して、いろいろ、まあ、準備に入った段階ではですね、その段階ではですね、実は別の女優さんというのはいたんです。で、割と私の気に入った女優なんですけれども、制作する前の段階ではですね、当然いろんなことを準備しなければならないので、まあ、その時まだ男性のこの主役はまだ見つかっておりませんので、まあ、香港でですね、いろいろまあリハをするわけなんです。そうするとリハする時には、やっぱり私自身がやるしかないと思いますので、男性の主役もいないし、そうすると2人のカメラマンしかいないわけなんですよ。リハをしていて気がついたのはですね、やっぱり私ってダメだなと、なんかよくうまくできなかったと。で、まあ実はこの映画のこのクルーのメンバーなんですけれども、カメラマン2人以外はですね、全員台湾のスタッフなんですよ。で、台湾に行って、実は皆さんと会って1週間後、もう早速クランクインするわけなんですね。 そうすると私はもうますます自分のこの演技っていうのはやっぱり、ああダメだなと思って、まあやっぱり実際はですね、気に入ったその女優さんにやってもらおうと、まあそういうふうに決めた。そうすると進んでいく段階で、なんとこの台湾行くときにビザを申請しなければならない。その台湾のこの入国のこのビザの申請というのが大変煩雑なこの手続きがあって、なんとこのビザを申請して3ヶ月ぐらい待たされたわけなんですよ。そうすると役者の皆さんってみんな忙しいじゃないですか。こんなに3ヶ月も待たしてですよ。次他の仕事も入るかもしれないので、そうするともうやっぱりこれはダメだと思って、まあいつビザ降りるかもわからないし、もうとにかくビザが降りたらすぐ行って取らなきゃいけないので、まあそこでしょうがないから、その彼女に諦めてもらって、まあ最終的に私が出演することになった。まあそういったいきさつがありました。
あ、そうですか。そして相手役が日本人の男の子ということで、監督もいろいろ探されたと思うんですけども、実際にこの松崎翔平さんに決まったのはどんなポイントが決め手だったんですか？
其實我哋當時我嘅心水淨係得佢嘅啫，我哋係一開始寫劇本嘅時候咧，嗰個角色已經叫小黑。那個 inspiration 其實就嚟自我睇 Terrace House 嘅時候，就知道有小黑先生啦，長平先生，但係當時對佢唔係話好深印象嘅。直到我睇一個花絮，就見到佢嗰個 clip 食緊飯嘅時候，佢就同大家講下嘢，就喺度表演，就係粒牙突然間冇咗，有一秒就有翻粒牙喎，即係佢係冇咗個門牙嘅。跟住嗰刻我就覺得好驚訝，並且我寫劇本的時候覺得如果男主角要哄女主角的話應該有什麼方法，我覺得他這個是會令到很驚訝之餘並且是一個很有趣的事，我就寫了個劇本。而那個角色本身呢是比較不羈一點的那個感覺，我覺得跟他本人都像的。到真的贏了個比賽的時候呢，我就覺得不如找一個本人來演，因為那粒牙我是找不到有第二個演員可以又真的沒有粒牙，而我想不到當時可以用 CG 解決的。並且他的個性呢，我覺得是跟那個男主角非常之符合。那我們就安排了那些見面的 casting。那當時呢我都想著會不會有其他人可以考慮啦，但是其實見完他之後都覺得他就是小黑本人，而去到演出的時候到真的見面呢，譬如他手上的紋身是真的印了小黑兩個字的。好多譬如跟住同佢本人認識之後咧，我哋都有就住佢再去更改嗰個角色，而比較符合佢本身個人。咁所以演嘅時候或者係劇本嘅時候，我覺得好受影響嘅就係我已經將蘇希晨就係嗰個角色咁樣咯，而佢係我最理想嘅一個形象。
実は脚本を書く段階でもうすでに彼にしようと思ったわけなんですね。で、なぜかと言いますと、彼が出演していたテラスハウスというテレビ番組がありますよね。で、それをまあずっと見ていて、彼がいるっていうことがまあ気がついたわけなんですね。で、実際またこの番組を制作するこのメイキングの映像も見ていて、その中にすごく面白い場面があったわけなんですね。で、みんながなんか集まってご飯を食べていて、で、突然彼がですね、前歯が突然なんか消えてしまってなくなっちゃったんですよ。で、1秒したらまた戻ってしまったっていう、それがもうおかしくておかしくって、で、私がちょうど脚本を書くときに、男の子が女の子をちょっとこう喜ばすためになんか不思議なこと、もうやんちゃなことをやるじゃないですか。そうするとびっくりさせたり、まあ喜ばせたり、で、あーっとみんなね、盛り上がるわけですよね。あ、ここは、この役はやっぱり彼の方がいいと思ったわけなんですよ。まあ、そこで脚本の中にもこれを書き込んで、で、まあ、最終的にこの脚本がですね、コンテストでまあ優勝して、それで助成金がもらったわけなんですけれども、そうするとやっぱりこの前歯がね、消えたり現れたりというか、そうすると、まあ、実はこの歯がね、なくなるということは今の CG を使えば作ることもできるんですけれども、でも当時は全く思いつかなかったわけなんですよね。そうするとやっぱり彼にやってもらおうと思ったわけ。で、そこでまあ、キャスティングをまあ準備して彼に来てもらって、もし彼がダメだったら、まあ、他の人も何人かあって、でもところがですね、彼を見た途端、あ、やっぱりこの人だと決めたわけなんですね。なぜかと言いますと、腕にあった入れ墨、このシャオヘイというのも本当にね、そのままあるんですよ。 まあ、そうするともうやっぱり彼しかいないと思って、まあ、実際その脚本も若干彼に合わせて少し手直したり、まあ、また実際演じる時もですね、またいろいろ変更を加えたりして、もうとにかく彼らしさを映画の中で出したいと。結局彼のこの今回はですね、私のこの映画の中の人物としてはとても理想の役者でした。
わかりました。でも最初に申し上げたように、監督が演じる香港から来た女性と、それから台湾で居酒屋で働いている日本人の男の子が、まあ、恋が始まった。そしてそこから香港、台湾、日本の立ち位置っていうのが描かれていくんですけども、この描き方がものすごく巧みで、大げさに今香港は大変なんだよ、台湾も今日の香港は明日の台湾って言われるぐらい、やっぱり同じような危機感を持っている。で、一方日本っていうのは台湾とも行き来が多いですし、香港もみんな大好きで、でもちょっと違う立場にいる、あまりいい言葉ではないんですけども、ちょっとぬくぬくしたところにいるっていう、そういう立場っていうのはとってもその脚本の中で巧みに描かれていたと、そして映像になっていたと思うんですけども、この辺で監督が一番こだわったところっていうのはどんなところですか？
我当时其实好受一个我好中意嘅内地导演影响嘅，咁嗰导演叫刘烨，佢有个作品叫做《怡和院》，咁《怡和院》入边咧，佢有个有一句嘢，我觉得系好深刻印象嘅，就系佢话：我说清楚了爱情，就说清楚了这个世界。咁嗰句嘢系令我觉得啊。有時寫一個命題，可能很大的命題，不需要很執著去用紀錄片的方式，或者好像楊子小姐剛剛說的話，要很明確說發生什麼事，因為我覺得全世界其實都知道，反而是用兩個人的關係，他們維護那個小世界，一個以小見大的方式是我很想做到的事。所以我當時一想，我希望是有一個愛情故事，用一個糖衣去包裝一個這麼苦澀的一個事實。這個外戲一開始就是受劉烨導演的影響。第二就是我當時是很希望給一些甜給香港人，因為我知道我的觀眾層比較多的應該是香港和台灣的觀眾。譬如這幾年香港發生的事太多，譬如有紀錄片或者是 很直白地去拍攝香港發生的什麼事，譬如夜間那條短片等等，我覺得已經有這些存在的時候，我不想重複，反而我希望可以給到一些，在一個這麼苦澀的社會風氣裡面，我希望可以給到一些甜給我的觀眾，而因為我們講的東西太苦了，所以我希望用一個甜美的愛情去包裝的，所以我就很希望是用一個兩個人的故事，一個愛情，一個 sweet 的，好像日劇式啊，很浪漫的故事去講一件其實是是一件咁沉重的事，咁系啱啱系讲得好好就系，我真系唔想有啲太沉重嘅嘢，譬如话喺处理嘅时候啦，有啲人话不如要唔要加一加2019年嘅嗰啲声音去做处理，譬如话佢哋打交嗰一场，咁然后我哋 blackout 咗嗰场会唔会加啲声音啊，或者系我哋 credit 嘅时候会唔会有加一啲，即系好直白讲俾大家听，我哋就系讲紧嗰样嘢，咁我系好坚持系想拎走晒，我希望成个短片系越簡單越好，就是那兩個人的小世界。並且我希望那個短片很多時候可能很多人會覺得我們香港人看得明白，屬於我們香港人的故事，但我覺得一個好的作品應該是 universal 的，就是我講這個故事你是法國的人，你是伊朗的人，你是日本人，其實大家都是經歷著同樣的情感，並且大家的社會都一定有自己的問題，我希望那個短片是，我理想希望那個短片是可以達到 universal 這件事。
実は私はこのような手法はですね、ある中国国内のロウ・イエ監督の「イワエン」という映画がありまして、でその「イワエン」の中で、まあ、監督も脚本を書いたわけなんですけれども、そこでさりげなく言ったのはですね、愛とは何かをはっきり語ればいいんです、そうするとこの世界を知ることができるっていう、このセリフがあってですね、ものすごく深い感銘を覚えたわけなんですよね。で、我々が映画の中で時々すごく大きな話題トピックを扱って描こうとするときに、わざわざですね大げさになんか描くこともできるんですが、で私としてはですね、いやここはちょっと違う じゃないですか。こういったことは皆さんもう大体知ってるわけなんですよね。例えば香港での出来事、台湾での出来事で、こういったことはもう皆さんはもうすでに知っているわけですから、大々的に描いて、なんかお釈迦様に説法みたいなようなことは、私としてはですね、これはやりたくなかったわけなんですね。私が好きなやり方は、すごくちっちゃいところから入って、でそこで今回つまり愛というものをですね、テーマに描いて、その中でこの大きな出来事が皆さんに感じ取ってもらうことができれば、もうこれはこれでいいと思ったわけなんですね。まあ実際このようなやり方は、ロイエ監督の影響を受けたからなんですよね。私としてはですね、この映画は例えば香港あるいは台湾の観客の皆さんはもちろん見ていて分かってくれると思うんですが、まあより多くの人にも見てもらうことができればよりいいと思います。つまり2019年、香港で起きたこと、いろんな、例えばドキュメンタリー映画もすでに描かれていて、例えば夜間という映画がもうすでに描いてるわけなんですよね。じゃあ私の映画の中でわざわざまたその出来事を描こうとしててもですね、あんまりなんか新しいものはないと思ったわけなんですね。したがってこのテーマはテーマなんですので、私としてはですね、ここは、あえて愛というものに焦点を絞ってですね、でそこで非常に甘いスイートなパッケージを、していて、なんとなく私が描いてるのはなんか日本のラブコメドラマみたいな、そういう甘くてですね、優しくて、なんかそういうものをわざわざですね、重たいとかね、苦しいとか、そういったものは、あえて触れないと。でもそのドラマの転換の中では皆さんは多分自然と感じ取ることができると思ったからなんですね。実際この部分の演出をするときにいろんな人も意見をくださいました。例えばこの2人が喧嘩する場面がありましたよね。でその喧嘩の場面に例えば音響でですね、ちょっと2019年のこういった出来事の音とか加わったらどうですかと、私も考えてたんですけれども、でもこのやり方はやっぱり良くないと思ったわけなんですね。私としてはシンプルは is the best という考えがあって、できるだけ簡潔で分かりやすく、つまり香港の観客はもう見ればもうすぐ分かるわけなので、でも大事なのはですね、やはりいい脚本というのはこの地元の人が見て分かるということじゃなくて、このユニバーサルにその普遍的なその要素を持つということは、これは何よりも大事だと思って、実はこういった考え方、処理の仕方はですね、全部中国のこの監督の影響を受けていたからです。
なるほど、そうですか。私もロイエ監督の作品が大好きなので、すごく今納得した部分が多いです。香港の大変な時、厳しい状況の中で監督も創作活動を続けられるのは本当にエネルギーが必要だと思うんですけども、監督のその創作の原動力になっているものっていうのは何でしょうか。
可能因为真的很新的自己，所以每一样嘢或者挑战，我觉得是理所当然，或者是我好记得我两年前零三年前有一次陪朋友去金马创投，咁当时就是2019年，香港嗰个运动最爆得最劲嘅时候啦。咁我陪嗰个朋友佢系入围咗金马创投嘅，咁当时我哋见咗好多嘅投资人，咁都会问香港嘅情况系点样啦。咁我哋都系咁样，可能真系好影响拍摄。咁我好记得有一个法国嘅投资人，佢就话哦。其實好，即係佢好輕描淡寫，唔係好似其他人咁好擔心個月。佢覺得好正常啦，因為我哋發覺其實每一年每一個月都有唔同嘅抗爭，喺巴黎喺任何地方，即係永遠都係有你啲抗爭，但係唔會影響你哋嘅創作嘅。即係並且應該我記得有一句嘢，佢話亂世出好詩，類似係咁樣嘅一句句嘢。我覺得係動盪嘅時期，反而係最多。最思如泉涌，並且最多嘢可以寫嘅時候咯，呢個係我處於呢個而家呢個階段嚟講，反而係最多靈感嘅時候。
ひょっとしたら私自身がまだ監督としても新しい新人ですし、で私にとっては何をやってもですね、これはチャレンジだというふうに 思っていて、これは当たり前のことだと思っているかもしれません。で、実は2000年前に私の友人が台湾の金馬賞にノミネートされまして、その友人と一緒に台湾へ行ったんですね。その時はちょうど2019年、香港ではですね、この運動がものすごく盛り上がった時期でした。その金馬賞へ行って、で、実はいろんな映画関係者、あるいは映画に投資をしようとしている人たちに、会ったわけなんですね。で、たくさん会った中で、あるフランス人の投資する人の言ったことがですね、今も非常によくはっきりと覚えていて、ああ、そうですか。私は別に今の香港の状況は何も心配しませんよと、これはすごく普通のことなんじゃないかと思います。なぜかと言いますと、我々フランス人にとっては、フランスでは毎日このようなデモだとか、衝突が、あるわけなんですよね。パリじゃなければ他の街にも、毎日このような、出来事があって、そうするとクリエイターの、いわゆる創作の仕事にとっては、別に何らかの影響を与えることはないと思うんですよね。で、彼がさらに言ったのはですね、この乱世、それこそ英雄が生まれるわけですよね。だからこれは逆にいいチャンスなんじゃないかみたいなことを言ったんですよ。それを聞いて私も思いました。つまり今の香港はすごく描きやすい、あるいは描くべきテーマ、題材っていろいろあるわけなんじゃないですか。だからこういったところでもですね、あれ、これはいいなと思ったわけなんですね。これはある種の、アイデアかもしれませんね。
なるほど。最後にもう一つだけ、この映画のタイトル、日本語では凪っていう、こう海が静かな状態の言葉になって、とても素敵なタイトルだと思うんですけども、監督ご自身が感じる凪っていうのはどんな時ですか？
我自己、譬如我哋个海报啦，系两个男女主角浮喺海面嘅。咁嗰個感覺其實俾我就係我寫劇本嘅時候就覺得嗰個時係最美好，係好風平浪靜，因為我哋要浮喺海面，必須要好放鬆先可以做到嗰個效果。但係同一時間，因為我做過呢個動作，我就發覺就係睇落好似好舒服，好似瞓喺度咁樣。但係其實要維持喺水面嗰個感覺咧，而唔沉落去咧，其實係需要用力氣嘅。咁我當時即係呢一個係好動作上，我會係咁樣去形容啦。但係字面上咧，我當時將佢寫風平浪靜嘅時候咧，係我覺得係一個反差嚟，就好似許鞍華導演有套戲叫做《黃金時代》，但其實佢拍嘅 exactly 就唔係黃金時代，係一個反覆。咁我當時寫嘅時候，我覺得風平浪靜就係我哋睇落而家個水面風平浪靜，但係其實我哋嘅風平浪靜就係有人为我哋负重前行，或者系一个波涛汹涌嘅前奏。咁所以对我嚟讲，其实风平浪静系一个小确幸，即系因为每一刻可能下一刻就已经会系有波涛汹涌嘅时候。但系目前你话我自己生活上或者系现实上有冇好风平浪静嘅时候咧？其实正正就系香港19年之后呢一两年，我觉得都系有一个风平浪静嘅。一個咁樣嘅現象咯，但係係咪真係即係內裏其實係點樣嘅波濤洶湧咧？咁就大家都感受到嘅。
私自身が今多分映画のこのポスターをご覧になればわかると思うんですが、この男女二人がですね、海面に浮かばれているような、そういうポスターがあるわけなんですね。思い返して言えばですね、この脚本を書くときには一番この凪っていう状態だったかもしれません。つまりこの一生懸命書くわけですから、その世界に没頭することができるわけなんですよね。で、なんとなくやはり海面に自分が身を任せて、なんかこう浮いてるっていうことは、ものすごく見た目はですね、とってもリラックスしていて、何もしなくても浮いてるわけですから、すごく平和で凪ですよね。ところがですね、実際やってみると結構大変なんですよ。浮いてる状況を維持するのには、実はかなり自分自身も力を入れないと、なかなかこの浮いてる状況を保つことはできないわけなんですね。こういったところの実は関係があるわけなんですね。ただ文字で描こうとするときには、 このナギという一文字が表そうとしているのは、実は平和で無事でとは全然違う、そういった別のこの激動のそういったものと、なんかその間に、まあ、落差があるわけだと思うんですよね。で、私がですね、アンホイ監督の黄金時代という映画を思い出したことがあります。タイトルのこの黄金時代って皆さん想像するでしょ？ところが映画を見てみれば中身は全然違うですよね。何も黄金時代でも何でもないわ。その落差というものがですね、すごく興味があるわけなんですよ。つまり世の中の流れ、まあ自分自身個人の時間の流れとか、まあ人生もそうなんですけれども、時々は非常に激しくてですね、時々非常になんか静かで、まあ今はひょっとしたら一番静かな時期かもしれません。山あり、谷あり。で、その中でのこの静けさを保つという時間とか場面というのは実は多分わずかしかないと思うんですよ。だから今の香港を例えていると、例えば2019年以降の今の香港はちょうどこう凪みたいな状態かもしれませんね。ところはじゃあ将来はどうなるのか誰もわかりません。あるいは皆さんも、あ、将来はきっとこうなるだろうと想像することもできるかもしれません。まあ、なんかそういう状況なんだと私は受け止めております。
わかりました、ありがとうございます。次回作ももう決まって動いてらっしゃるようですので楽しみにしてます。
あ、我都很希望疫情不会影响太多了。
私もそう望んでおりまして、まあ、コロナの影響を受けずに順調に進めることができればいいと思っております。
本当に今日はありがとうございました。
多谢大家。
皆さんもどうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。小さな世界と大きな世界と表現される2人の生き方と未来、何を選び何をしているのか、それをラブストーリーの中に見事に織り込んで作り上げたこの映画、本当に胸打たれる作品でした。次回は香港映画私のインド内容のシュリキショール監督のインタビューです。どうぞお楽しみに。Thank you.